次は心の不安であり悩みといったことについて話をしていきたいんだけど、まず当たり前だけど心の不安っていいけど、あの不安っていうのは心が満たしてるのね。当たり前だよね。で悩みも心を満たしてるのね。だからいつも言ってるように本当に苦を分かった人には不安があったら、じゃあ不安やめればで終わりなんだよね。悩みがある人じゃあ悩むのやめなさいで終わりでしょ。だって自分で不安を生み出してて悩んでんだから。でもなかなかそこまで釈迦は少ないんだよね。そうだよね。頭痛い人に頭痛じゃやめりゃいいじゃん、だって自分の脳が生み出してんだからって言ってもなかなかやめられないのと同じだよね。だから最終的な答えは不安を持つのやめなさい、悩むのやめなさいで終わりなんだけどね。ただそれはじゃあ悟りなさいって言ったら同じで、あんまり親切な言い方ではないわけで、ただしそれが本質だということは百も承知な上でこの理解していかなきゃいけないわけだけど、そうすると心の不安であり悩みというのは何かというと、何かっていうのはどういうことかっていうと、本質的には期待に対するフェイリアなんだよね。でしょ。自分が期待する状態があってそれをに満たしていないフェイリアだよね。失敗と言ってもかもしれないし、満たしてないことだよね。ただその心の不安といった時には大抵の場合は不安っていうとさ、身体的な感覚が入ってくんだよね。わかる？皆さんそういう不安になったことはいっぱいあると思うけど、ちょっとなんか心臓のあたりが苦しいみたいな感じとか、なんかちょっと寒気がするみたいな感じかもしれないし、なんか嫌な、その嫌なっていうのは概念的じゃなく本当に嫌な体感がするみたいなね、悪感がするみたいな、でしょ。明らかにそれって自律神経系統になんか問題が起きてるような感覚だよね。そういった大抵心の不安っていうと、その多くの場合は精神的な状態プラスなんか身体的なね、もちろん情報空間での身体的かもしれないけど、ちょっと胸が痛いみたいなね、なんか落ち着かないみたいな、そういった身体的な状態を指していることが多いよね。悩みって言った時はあんまり身体的な問題のことというよりは、もちろん不安と悩み同時に来るんだったら身体的もあるかもしれないけど、どっちかっていうとある問題があって、その問題解決をどうしようかなどうしようかなってなかなか答えが出てない状態なんかのことを悩みっていうことが多いと思うけど、じゃあその2つの両方のレベルで、もともとはその体感時の抽象度は違うかもしれないけど本質は同じだよね。ある期待があってその期待を満たされてないということだよね。そうでしょ。何でもいいけど地震が来るかもしれないっていう不安があるとしたら、本当は地震のない世界が続くという期待があって、自分の身体が安全であるという期待があって、それが満たされてないわけでしょ。もしくは中小企業の社長が来月の支払いがまだ調達できなくて、あ大変って不安に思ってるとしたら、それはその資金が足りている、もしくは支払いの金額がもっと少ない、どっちでもいいけど、売上もたるでもいいけど、ある期待する状態があってそれが維持されていない、確定されていないから、それがなぜか心のレベルから体のレベルまで出ちゃうぐらいね、息苦しいとかね、そういう時に大体不安っていうんだよね。そしてそれがあまり身体性のことを言わずに語るとそれを悩みって言ってるんだよね。でも本質は同じだよね。その時の悩みがちゃんと身体性に出てきた時は呼び名を不安と変えるだけで、でも悩みであることは同じだよね。地震が来るかもしれないって悩んでます、来月の会社の支払いどうするか悩んでます、同じことだよね。だからこれは本質的には同じで、不安という時はちょっと身体性がある時に使われる日本語的用法だと思ってもらったりわけだ。で本質的には同じなところは何かっていうと、期待している値が満たされてない、状態が満たされてないってことでしょ。ってことは不安や悩みの解決って2つしか方法ないよね。一つは期待しないことだよね。もう一つは満たすことでしょ。それ以外に方法ある？なくない？もちろん同時でもいいよ。期待しないで満たす、それでもいいかもしれないけど、じゃあ期待しないことと満たすことってどういう意味合いになってくる？それは実はそれは一つ前のセクションでも述べたように、まずは時間の流れということをよく考えないといけないっていうことね。時間は未来から過去に流れてるでしょ。時間が未来が時間かって現在になり、現在時間が経って過去になるってことでしょ。ってことは過去にいくら働きかけてもそれはわかる？期待したことにならないし満たしたことにならないんだよね。そうでしょ。もしも期待しないこと、ある特定の状態を期待するのをやめちゃうことも含めてね、もしくは実際満たしちゃうこと、どちらにしてもそれは未来に対しての話じゃないといけないでしょ。そうでしょ。未来に対しての話でしょ。 大抵の人はその悩む理由、不安になる理由が過去なのね。現在やった自分の行動に対して不安を引き起こすこともありえるよ。それだと同じだよ。例えば一時の中村うさぎちゃんがホストクラブにはまっちゃってとか買い物にはまっちゃってって言った時に、さっきホストに貢いじゃった、今ルイ・ヴィトン買っちゃった、それでその時本当にそう思ってたかどうか別として、来月のクレジットカードの支払いはどうしましょう、ああ大変って不安なのかもしれないし、もしくはそういう行為をしちゃった私ってダメなのかしらって悩むでもいいよ。まさにそれって過去と言うけど、私が今やった行為なんですけど過去じゃないんですけどって言われちゃうけど、それが過去なのね。今この瞬間にやっちゃった行為も過去でしょ。でその行為をベースに不安になるわけだ。やっちゃったってやられちゃったっていいんだよ。地震なんかそうだよね。やられたって言い方するのはどうか別として、別に地震兵器でやられたとかそういうのじゃなく、自然にやられたでもいいよ。自然災害に、少なくとも自分の責任は全くゼロなわけだから。で今日先週、先月、先々月起きちゃった地震でもいいわけだ。そうでしょ？でもそれも、それに対して不安になっているということは、それに対して、それが自分の現在の期待を裏切ってるわけでしょ？もちろん、いや、そうじゃないです。私が不安なのはこれから来る余震であって、もしくは新しいプレートが動くことで来る新しい巨大地震だってみたいに言ってるかもしれないけど、でもその不安を生み出した要因って、過去の体験でしょ。だって例えば東北の大地震が来ようが来まいが、東京の地震の確率は変わってないわけでしょ。だって東京はプレート違うわけだから。そうでしょ。東北の地震が起きた時もそうだよね。起きる前と起きた後で起きる可能性は変わってなかったわけ。今は逆に可能性の方が下がったわけだから、かえって安心しなきゃいけないぐらいで。そうでしょ。これから来るのは余震しか来ないわけだから。でも3月11日以前であれば本震が来る可能性があったわけだ。そうだ、3月11日以前の方が大きな不安を抱いていかなきゃいけなくて、地震が起きた後の今はもう本震程度のことは同じプレートじゃ来ないんだから、より安心してなきゃいけないわけでしょ。でも実際はそうじゃないわけだ。地震が起きた後今余震の方が怖がってる。でも地震が起きる前は全然怖がってなかったわけだ。でしょ。ってことは明らかに地震に関してね、相手があって自分が責任じゃないものであっても、自分がつい買い物癖でまた買っちゃった、どうしよう、来月の支払い大変だっていう風に不安になってるのも含めて、出来事はこれから起きる来月来るクレジットカードの引き落としかもしれないし、これから来る余震かもしれないけど、必ず不安を生み出す対象というのは過去の出来事ね、過去の体験が引き金になって起きてるのね。でそれを冷静に、今自分が不安と思っていることがあったり悩みがあったとしたら、それを実際に考えてほしいのね。分かる？出来事が未来であったとしてでもよ、例えば今時だったら大企業の社長たちは、今時っていうのはごめんね、これが出る時はもう6月30日超えてるかもしれないから、過去になってる。今これ収録してるのは3月31日なのね。そうすると今日が決算日で、多くの会社はね、そして6月30日あたりに大体株主総会があるわけだから、6月30日の総会をどうやって過ごそうか、例えば震災のおかげでものすごい売り上げ減になっちゃってどうしようかとか、今悩んでるのは6月30日の株主総会かもしれないけど、でも悩んでる内容は6月30日の話ではなく今日までの話でしょ。3月31日までの決算の話でしょ。もちろんそれが3月28日だったとしたら、まだ31日まで2日間残ってるけど、でもその2日間のことではなく3月28日までの出来事をベースに6月30日どうしようかというふうに言ってるわけで、それは全く同じだって。未来にある出来事に対する不安でも、その不安の対象となる元の根拠は現在自分自身が今認識している現在と言われるものね、これを含めて過去ね、全ての現在は認識した瞬間にはもう過去になってるわけだから、現在を含むね、そういった意味ではね、未来ではないって意味ね、現在を含む現在と過去だよね。それを単純にこれは過去って言うけど、その過去の出来事の経験、体験、結果、それが未来の出来事に対して期待している通りの状態ではないことに対しての起きていることが不安なわけだよね。そうでしょ。だから最初言ったように、それを満たすのは簡単で、期待をやめちゃえばいいかでしょ、もしくは不安をやめちゃえばいいかでしょ。じゃあ期待をやめちゃうっていうのはどういうことかというと、 大抵の場合はその期待が絶対に自分が勝ち目のないことを期待していることが多いっていうことね。ある勝ち目のない期待というのはどういうことかというと、それは過去の本でも書いたことがあると思うけども、仮想の自分と現在の自分を比べてる人が多いっていうことね。仮想の自分ね。どうしてそういう癖がついちゃってるのか俺はいつも考えてんだけど、前のセクションでスケジュール帳がビシッといっぱいじゃないと不安な人たちの話をしたから、似たような感じで受験勉強時代の話なのかもしれないんだよね。あの学校のだと同じ科目を同じ時間学んでるわけだから、フェアに用意どんでやってるわけだ。その中で成績の良い悪いがついて、いい大学に合格する人としない人が生まれるわけで、っていうことはまかりなりにもフェアなわけでしょ。同じ教育指導要項で、そして同じ時間数、同じようなテキストで学んでるわけだから、それで結局より成績がいいことを悪い子ができる、試験通る人と試験できない人がいる。だからまあそれはフェアといえばフェアなのかもしれないけど、俺がフェアと思ってるわけじゃないけどね、でもフェアだといえばフェアなのかもしれないけど、少なくともそういうシステムがあるから、だから順位が決まっていくみたいな発想があるよね。だそういう悪い癖がついちゃってるのかもしれない。つまり自分と相手が相対的評価かもしれないけど、どっちが上みたいに評価する基準が曲がりなりにもあるわけでしょ、学校なんかはね。それはそうだよね。同じ授業を受けて、同じ試験を受けて、どっちが良い点を受けたでしょ。ただしそれは学校の試験のような極めて人工的な環境だけで曲がりなりにも維持できる順位だってことを理解しなきゃいけないってことね。そうでしょ。そんなのはオリンピックだってそうなわけで、決まった種目というルールがあって、その中で初めて決まるわけでしょ。それを 100m 走とか言っていながら 200m の時のどっちが速かったら決めちゃいけないわけで、正確に 100m として決めるわけだから、先に制約する世界を限定しておいておいて、その中でできるだけフェアな評価ができるように人工的に作ったことによって、初めてあいつの方が速い、こっちの方が遅いってオリンピックでも言えるっていうことでしょ。でしょ。人生ではそういう場じゃないってことね。なぜかというと、同じ会社で同じ職種にいたとしても、例えばこれは仕事だった場合ね、だったとしてたって、会社とかだと法人で法律を作られたユニットであり、仕事のだったらおそらく会社の就業規則とかにおける職制上ね、もちろん定款も含めての職制上のポジションであって、かなりフェアにその仕事の内容が定義されてると思うけど、それにしても全く同じ同期で同じポジションにいても仕事の内容は絶対違うのね。当たり前だよね。顧客が少しは違うし、そうじゃなかったら2人必要ないってことでしょ。だから絶対に違うわけだ。そういった人工的に作り上げられた会社のような仕事の中でも、まずはフェアには評価の順序基準は作れないんで、ましてやその他の我々の人生のゴールというのは評価の対象は最初から作り得ないわけでしょ。ってことは、例えばあの時にあの学校に行ってたらとか、あの時あの就職をしていたらとか、もしくはあの時あの選択をしていたらとか、そういったあの時もしああしてたかという過去の選択だよね。過去の選択を自分が万が一した場合と今自分の比べることに何の意味もないのに、なぜかやっちゃうでしょ。わかる？もしもあの時あれをやってたら今こうなったのにって悩む人がいるんだよね。例えば中村うさぎちゃんだったら、うさぎちゃんの例出してごめんね、あの時にルイ・ヴィトンをあんだけ買わなきゃとか、あの時あのホストにあんだけ貢がなきゃみたいに思ってた時代があるわけだ。その直後の話でもいいよ。買っちゃった直後、貢いちゃった次の日でもいいよ。思ってたとしても、でもその時そのルイ・ヴィトンを買わなかった自分はいないし、そのホストに貢がなかった自分はいないわけでしょ。ってことは、それと比べることそのものが、もしもああいうふうにしてなければっていうことそのものに意味がないでしょ。わかる？タイムマシンを作った人にあの過去を変えるのは可能性があるかもしれないし、新しい並列宇宙に飛ぶ並列宇宙マシンを作った人にその可能性あるかもしれないけど、そんなものは SF の世界にしか存在しないわけね。現実のこの宇宙において、皆さんが生きている宇宙においては、過去の違う選択をした自分というのは存在し得ないということね。つまり評価の対象になり得ないのね。 学校の場合は自分と同じ授業を受けて同じ時間を勉強した別な人がいて、その人の方が点がいいは言えるわけだ。でしょ？それをいいことかどうかは別として言えるわけだ。でも自分自身の場合は全く自分と同じ人がいて、昨日あれを買った自分と買わなかった自分、あの選択をした自分とこの選択をした自分ね、あの会社に行った自分と行かなかった自分ね、それを評価する対象となる自分というのは存在し得ないでしょ。存在し得ない自分と比べることはまずナンセンスでしょ。でもう一つ困ったことに、存在し得ない自分と比べるときは必ず今の自分よりもいい方を選んでそれと比較しちゃうわけね。わかる？もしもあの時ああいうふうにしてたら私はこうなったのにとか、もしもあの人と結婚してたらこうなったのにとか、その時のこうなったのにはわざわざ今の現状の自分よりも良いことがあったに違いないと勝手に想像するのね。その時もし回してたら俺は交通事故だって死んでたのに、ああラッキーとは思わないんだよね。わざわざ今の自分よりもより良い自分を想定するんだよね。そういう悪い癖がなぜかついて、俺はだからなんでかなっていうと、そのスケジュール帳がいっぱいじゃないと不安になる人たちと同じように、子供の頃の教育指導要項のせいなのかどうかは別に、受験戦争のせいかもしれないけど、そういった学校教育の競争原理であり大学入試を含む受験戦争みたいなところの、そういったことで慣れ親しんじゃった評価の基準がある、まずあるところは嘘なんだけど、ある。その上でそれで他人との評価だったらまだわかるものを、自分と自分の過去の選択をしたバーチャルな自分との評価さえもできるというような悪い癖がついたってんじゃないかと思うんだよね。で、それは明らかにいくらでも言ってあげるけども、間違った考え方であり、ありえない考え方のね、過去の自分の選択をしたバーチャルな自分は存在しないわけ。ということは、それと比べることは無意味でしょ？ってことは、それを比べて、それを未来に、その前提として時間が経ってやってくるものが未来でしょ？そのやってくる未来が満たされるという期待をしていないということで、満たされていないと悩むことは無意味でしょ？でしょ？っていうことは、まず期待をしていること自体が誤りじゃないかというふうに考えるとこから始まるわけね。その期待というのは、現在の自分がそのまんまいれば必ず起きちゃうことが期待されることなのね。それは喜ぶべきことでも悲しむべきことでもなく、当たり前のことでしょ。そうじゃなく、それよりもいい出来事が起きたに違いない別な自分を勝手に想像して、それを未来に、その先にある延長線上の未来として期待するんだよね。そうするとそれが起きないから不安になるわけね。一番最初言った、例えば何でもいいよ、中小企業の社長が資金が足りなくて来月の支払いが不安だって考えるってことは、もちろん来月の支払いが足りなくて問題なら問題は区としては全く変わらないけど、その時にもしもああいう、あの時にああいう資金繰りをしていればね、もしくはああいうふうにしていれば、あれを購入しなければ、逆にあれを売っていればみたいな、何でもいいけど、すれば今のように来月の支払いで悩むことはないのにな、そういう不安になるのになっていう無意識が必ず働くってことね。今の自分よりもより良いはずの自分があり、そういう世界があるに違いない、それと比べてダメだという、要するにありえない期待をすることによって、その期待を満たせないことが不安になるっていう人たちが極めて多いってことね。まずそれはやめなさいってことね。で、もう一つは簡単だけど、満たしてしまえばいいでしょ。満たしてしまえばどうするのっていうのは簡単だよね。例えば来月の支払いが足りないっていう人がいたとしたらば、じゃあ満たすのは足りてしまえばいいわけじゃん。足りてしまえばいいって、いやだからそれは本末転倒で、足りないから悩んでんで、それを足りてしまえばいいって、そんなバカなって言われちゃうと思うけど、足りないという言葉の意味をもう一回提起してほしいのね。例えば今200万円足りないということが足りないと言って悩んでいるわけでしょ。いや、200万円足りないというのは足りてるんじゃないんですかって俺は言ってるってことよ。いや、それって詭弁じゃないですか。いや、そうじゃなく心の置き方ということね。例えばの金額で、皆さんのある会社が来月の支払いが2000万円だったとする。で、そして、収入が1800万円しかなかったとする。収入って、まあ、預金とかそういうのに入れてね、支払える能力のが200万円足りない。来月の末に200万円足りないんだ、大変。その時にまず本当は 200万円足りる2000万円の支払いができる、もしくは支払いが2000万円じゃなく1800万円になるような選択をすればよかったのにっていう悩みが一個あることは無意味ですよってことをまず一つ一方で言ってるわけでしょ。でもう一方で2000万円なのに1800万円満たされてないから200万円足りないっていうふうに思うのが間違いですよってことね。2000万円であって今想定されている金額が1800万円だったらば、200万円足りないのがまさに想定されている金額なのね。期待している金額なの。じゃあ満たしてるじゃん。満たしてるんだったら不安ないことないでしょってこと。え、でも2000万円、200万円足りないですけど、それは別な問題ってことね。どういうことかというと、その瞬間にそれは悩みではなくなるわけね。悩みというのは一人でどうしようか、ああしようか、ああ大変、特に不安というレベルになるともうどうしようもない、体がなんとなく調子悪い、本当に胸が痛い、そうでしょ。本当に不安の人ってなんとか胸が痛いぐらいの感じがするわけね。なんかジリジリするとか、その息が苦しいみたいに、本当に明らかに自律神経系に来てるような症状を感じるようなレベルの人たちが不安というのは、実際感じたことがある人、今感じている人いるかもしれないけど、それが起きるのは論理的な思考として、ああ足りる足りないじゃないってことね。そうじゃなく、もっと違う、これをなくなったら認めないなのかもしれないし、こんなことをしたら倒産してかっこ悪いかもしれないし、もっと漠然としてなんかやだかもしれないし、何でもいいけど、それは今大きい金額で言ったけど、来月の携帯電話の支払いが2万円が1万8000円しかないでも同じよ。その時にその足りないのが2000円という論理的な数字の不足をどうしようかとして悩むというよりは、その2000円足りないという状況そのものが、ああ大変だ、困った、そして心理的に不安になっちゃう。そしてそれで悩んじゃう。それを問題にしている人たちが多いってことね。だから論理的な数字の話にしちゃえばいいでしょってことを逆に言うと。そうするといつも言ってるけれども、前頭前野が働いて、不安になったりというのは悩んだりする時の身体に出るようなやつは、大体は最後は恐怖まで来るんだけども、脳の中で言うと扁桃体の情報処理になっちゃってるからいけないんだって。それを前頭前野の情報処理に変えていけばいいですよっていうことよ。あのクライシスサイコロジーのクラスではまさにそういったことを徹底的に教えてて、これはクライシスサイコロジーの話じゃないか、そういう話はしないけども、でも本質は同じで、今言ってるのは扁桃体の情報処理に勝手になっちゃってんじゃないですか。そうじゃなく、前頭前野の情報処理になれば、もちろん200万円足りないというファクトは変わらないけど、それを論理的にどうしようかという思考になるんだって。その時に胸が痛いとか、そういう身体に不安が出てくるような、もしくは本当に他のことが考えられないぐらいそればっかし悩んでるみたいな状態じゃなくなりますよということを言ってるわけね。そうでしょ。で、それがまさに満たしてしまえばいいということね。期待を しなければいいっていうのは全く言ったように、だってそういう架空の自分は存在しえないわけだから、その期待そのものが意味がないことであってということをまず言ったわけだ。その上で、じゃあ満たしてしまえばいいというのは、現状の計算の中で2000万円が1800万円、もしくは2万円が1万8000円だと思ったらば、1万8000円が1800万円がもともと期待している数字であるというふうに考えてしまえばいいってことね。そうだ、もう満たしてんじゃん。満たしてるんだったら不安にならないじゃん。そうでしょ。だって実際にそうでしょ。そういう計算上成り立ったってことは、それがもともと計算された想定された数字なんだから、それを不安になる理由はないでしょ。そうじゃなく、そこでじゃあ200万円足りない、2万円足りない、じゃあどうしようかということはあっていいわけ。売り上げを上げるのかもしれないし、支払いを減らすのかもしれないし、ドコモの携帯電話だったら支払いを減らすのは大変かもしれないから、あと2000円稼ぐ技を考えなきゃいけないのかもしれないし、そうでしょ、人から借りるのかもしれない、それは何でもいいけども、それが論理的な思考でどうしようかという、そういった方策に移行した瞬間に、それはもはや悩みではないってことね。具体的なステップバイステップの計画に変わるってことね。中小企業の社長はその200万円をあと1ヶ月なのか3週間なのか知れないけど、どうやって調達するか、もしくはその分のコストを下げるかという具体的な方策に変わった瞬間に、胸が痛いとか、そのなんかわかんないけど、その胸焼けがするみたいな感じだよね、不安っていうのはね。そういったものでなくなって、それは特に恐怖まで出てくるとかなり強い不安で、それはもう明らかに強い扁桃体の情報処理に変わっちゃって、その時はますます論理的な思考ができなくなるから、いつも言ってるけども、その扁桃体系、大脳辺縁系が思いっきり働いてる時は、我々は前頭前野系ね、抽象化された思考ができないように人間は進化してるのね。 わざわざその方が便利だからね、敵と戦う時にいやーって走ってる時にあいつと戦ってる間足が痛えのにとか考えないで、そういった中小思考は止められて、とにかく戦っちゃうっていうことだけに集中できるように、わざわざその時前頭前の情報処理が下がるようにできてるっていうのはいつも言ってる話だと思うけど、ということで、その時は不安になった時はますます頭が働かない、 IQ が働かない、前頭前野が働かないことで問題を解決できなくなっていくのね。それはさらに大きな問題を起こすわけでしょ。でその不安からロジカルなよ、前頭前野での単なる課題に変えてしまえば前頭前野働くわけだから、あとは売上どうやって上げるか、コストを下げるかだよね。それを具体的に考えるだけで、もはやその時はそれは不安とは言わないし悩みとは言わないでしょ。少なくとも平静な意識状態でしょ。平静な意識状態で自然な頭の働き、前頭前野の働きとしてステップバイステップで問題解決をするようになるわけだ。それは不安とは言いませんよっていうことね。じゃあ以上、ここまで。